ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。
マスター編10。昨日の今日なのに、朝からメイド服を着込んだノラがいた。忙しげに厨房でパタパタとせわしなく食事の準備に取り掛かっているその動きに無駄はなく、楽しんでいるように見えるところまでお袋によく似ている。普段の逆らってばかりのノラや、昔の彼女からは想像もできない。こいつはこのメイド服を着ている限りはプロなんだな、と実感する。昨日の涙も、俺が手を出しかけたことも、まるで忘れたかのように動き回る。まるで母親がいた頃と変わらない朝の風景。家の中は明るく活気に満ち溢れ、料理の湯気や匂いが俺を安心させてくれる。そうだ、この匂いがなかったからなんだ。誰も帰ってこないこの家では、料理をする者もおらず、持ち帰ってもその場でしか香りは立たない。だからいくらきれいに掃除されていても、違和感が大きかった。お袋が亡くなってしばらく、家の中がどんどん荒れていき、親父も酒の量が増えて、とうとう倒れるほどだった。俺はずっと、お袋があんなに早く行ってしまったのは自分のせいだと思っていた。幼い頃から時々見かけていた、辛そうに歪められたお袋の俺をじっと見つめる顔。きっと、罪の子を目にするたびに、優しい母は悩み苦しんだんだろうと思う。住処と別れさせられてから、その理由がようやくわかったんだ。まさかと思っていた疑惑に見事に符合した事実。母は父を愛するがゆえに、死ぬまでその秘密を抱いていったのだ。住処と俺のことがなかったら、一生誰にも伝えるつもりもなかったのだろう。伝えてからなおさら母は辛そうだった。俺を見るたびに悲しそうな目をして、誰もいないところでごめんなさいと言って涙を流した。そんな自分を押し殺して、みんなの前では笑顔を絶やさず、俺のことも兄と分け隔てなく愛情を注いでくれた。だから、俺のせいなんだ。俺の存在が母を苦しめ続けたんだ。誰も知らない事実だから、誰も俺を責めない。それがなおさら辛かった。いっそのこと親父に全てを告げて、その存在を蔑まれ、遠ざけられた方がマシかもしれない。俺のせいだと責められた方がまだいい。だけどそんな勇気は俺にはなかった。俺はあの優しい親父がとても好きだった。いくら企業のトップとして優秀でも、女に目がなく、家庭を大事にしない叔父よりも親父の子であることを望んだんだ。そのくせ今俺がやってるのは叔父そっくりの所業ばかりだ。俺はなぜ生まれてきたんだろう。母を苦しめ、愛する人も手に入れられないまま一生過ごすために生まれてきたのだろうか。せめて、この家にノラがいてくれれば、みんなが幸せになれるような気がした。そして、 俺も少しだけ幸せになれるかもしれないと思えた。この家に戻ってくれば、そう思えるほどに。ノラが用意した朝食を食べ、仕事に向かおうとする俺を見送るために、玄関まで出てきたノラが聞いてきた。
あの、今夜はどうされますか？お食事の準備は？
俺は雇い主で、彼女は俺の予定を把握しておきたいだけなのだろう。けれどもその姿はまるで帰りを待つ女のようで、なのに不思議と嫌ではなかった。けれど、今夜はここに戻ってくるわけにいかないだろう。きっと女とやってなかったから、こんな好みのタイプでもない色気のない女に手を出そうとしたりするんだ。この間もフミカを抱いた後だったら別に浴場したりしなかったじゃないか。だから、俺は女を抱くためにマンションに戻る方を選んだ。そのことを告げた後、不意に昨日のノラを思い出してしまった。昨夜彼女が見せた、今まで俺が見たこともなかったあの、儚げな表情、肩の震え。思い出しただけで、こんなにもそばにいるこいつを引き寄せたくなるのはなぜだ。キスもした。一晩抱きしめて眠りもした。あの時は本当に野良猫を抱いているだけで、こんな気持ちにはならなかった。バカな。俺はその感情を打ち消して、この感情は錯覚だったのだと言い聞かせて会社へ向かった。
常務、ご面会の方がいらしてます。アポイントはないのですが。
書類をチェックしている時だった。今は仕事に集中するしかないと、かなりの数の書類を片付けている最中で、余計な用事は取り次ぐなと言っておいたのに。
誰だ？
古沢物産の古沢洋介様とおっしゃいます。
古沢？
日曜にお会いしてると伝えてくれとおっしゃいまして。
日曜？多分、あいつか。
通してくれ。
はじめましてではありませんね。先日は失礼いたしました。古沢洋介と申します。
手を差し出されたが無視をした。あの後、ここに訪ねてくるなんて、よほどのバカか無神経なやつだ。それとも何か策略があるか、だ。なぜなら、調べれば俺がまだ独身だと分かったはずだから。
先日、真由子と一緒にいらしたので、勝手に勘違いをしてしまい、申し訳ありませんでした。すぐに思い出せればよかったのですが、本当に失礼いたしました。
うやうやしく頭を下げる。
で、
俺の言い方は随分冷たかったと思う。だが、目の前にいるこの男に好意など持てそうになかった。一見、優しげで良さげな人となりに見える。古沢物産といえば、小規模だが商社の跡取り息子でもある。温かい家庭でのほほんと育ったお坊ちゃまに見えるが、それが今は腹立たしかった。そんな男が、野良に何をしたか、考えただけでムカッパラが立ってくる。
藤沢建設の常務だと、後で気がつきました。あなたは、まだ結婚してらっしゃらない。
それがどうかしたか。
あなたには、特定の女性はいらっしゃらない。女性関係は、かなり派手なようですが。
何が言いたい？
そのことを責めに来たのか？言える立場でもないくせに？実際そんな関係でないのだから、俺がどんな女と派手にやろうが関係はないはずだ。
真由子を、これ以上悲しませたくなくて、お願いに上がりました。
なぜ、お前がそんなことを言う？
年上だけれども、敬語を使う気にもなれず俺はイライラと聞き返した。偽善者ぶったその物言いも無性に気に食わない。
真由子があなたのもとで幸せならそれでいいんです。けれども、あなたは本気ではない。そうですよね。彼女には、今度こそ幸せになってほしいから、だからお願いに上がったのです。もし、本気でなければ、解放してやってください。
お前に指図される筋合いはない。
わかっています。けれども彼女が、その、